ご機嫌いかがですか。猪苗師匠の田中達夫です。
たっちゃん師匠の
真剣勝負。
この時間ではたっちゃん師匠こと入間市の田中達夫市長にまちづくりについて伺います。9月のたっちゃん市長の真剣勝負です。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ようやく9月になるという感じですね。今年の夏は本当に暑かったですもんね。
暑かったですね。35度以上が何日あったでしょう。やっぱり高齢者の方々とか体が弱い方々にとっては大変な夏だったと思います。でも今ね、私の家の隣にも桜がいっぱいあるんですけども、葉が随分散り始めて、はい、ちょっと秋を感じるようになりましたね。
ようやく涼しくなるかなとほっとしているところです。
早くなってほしいというほっとしているところですね。
そうですね。さて、とてもいいお知らせが市長のもとに届いたそうですね。
そうですね、今パリでフランスで、ジャポニカ2018というのを開催しているんですけども、日本の文化が日本の文化をもっともっと深くフランスを中心に世界に発信したいということで、5年前からそういった事業を展開していただいているんですけども、もちろん日本の絵画がゴッホ等にこう影響させたという文化もありますけども、そういったものをもっと深く興味を持ってもらおう、知ってもらおう、楽しんでもらうというイベントらしいんですけども、食文化はもちろん文化ですから、食文化についても今日本食がもてはやて、はやされてますけども、日本食といったらやっぱり飲み物はお茶ということで、
はい、
そのお茶についてももっと関心を持っていただこうということで、日本食に合わせてお茶のコンクール、日本茶コンクールというのはやっぱりその一連のイベントの中で開かれたわけであります。
フランスで行われた日本茶のコンクールなんですね。
そうですね、このセボンルジャパンというんですか、ジャポニカ2018というイベントなんですけども、で今年はフランスと日本が日仏の交流が始まって160年目ということなんですけどね、
はい、
その記念すべき年に、お茶で、入間市の金子にある阿蘇海園さんが金賞を取られたということ で、で日本ではこの辺では日高の備前屋さん、
はい、
それから狭山の飛鳥さんというんですか、抹茶の名所、その 3つの3社が金賞受賞したということで、
喜ばしいですね。
そうですね。これは日本のよく入間市のお茶なんかも狭山茶も農林大臣賞を取りますけども、そういった形での審査会じゃなくて、レストランの経営している人たち、コックさんとかそういった人たちとか、あるいは一般の市民が食事の時、あるいは日本食を食べる時、あるいはフランス料理を食べる時にどのお茶が合ってるかな、美味しいかなって、そういった審査らしいんです。そこで金賞を取ったということで、これはある意味では手もみ茶のよりが細いとか、
はい、
味のがいいとかじゃなくて、やっぱりその肌感覚、食事感覚で食べたい、飲みたい、そういった賞みたいなんですね。
そうなんですか。実は先ほど入れていただいたんですが、濃くて、苦みが少しあって、とても主張している味だなって思いました。
そうですね。それで松岡慎一さんという方が、お茶農家さんの出品した方なんですけども、ちょっと話聞かせていただいたらば、やっぱりあんまりアクがあるような草っぽい味とか、そういうのちょっと嫌われて、その話されてましたね。でこのお茶については、茎も入れて、茎っちゃってるんですが、私も茎茶好きなんですけども、茎も入れて胃腸化って言って、ちょっと
発酵させてくる、
簡単に発酵させてなんですけども、そして成長するって、そんな裏技も使ってるような話もしてましたね。でこの賞に入ると表彰されるだけじゃなくて、ご褒美にそれを販売して、販売に結びつけてくれると、そういう意味では今フランスに、輸出する、そんなにも交渉とか準備してるという話聞きました。
この日本ではもちろん味の狭山茶ということで皆さんにも知っていただいているんですが、世界でも外国でも認められたというのは嬉しいニュースですね。
嬉しいですよね。なかなか輸出すると、なんて、日本で販売するも結構プレミアム付けの話がいっぱいあるわけですけども、なかなか 輸出のこう門がなかなか開いていかないというのが、うん、現状じゃないのかなと思うんですね。これを機会に、狭山茶がこう海外に出てくる、その門が大きく開く一歩になってくれればいいなと思っております。まあ、いりましてもしっかり応援していきたいなと思っております。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
さて9月は防災月間です。入間市は災害に対して意識の高い町と言われています。今年も8月の19日に防災訓練が行われて、たくさんの方にご参加いただきました。市長いかがでしたか？
そうですね、災害に対して意識が強いと同時に災害に強い子を待ちということも自他ともに認めるところであります。そしてよくよその市長さんなんかにも言われるんですけれども、入間市においては各自治会今120あるわけですけれども、そこに全ての自主防災会があって、予想を見てますと、こう全体で一つの会場で防災訓練をする、それとも多いんですけれども、それの自治会も含めて170を超える団体が参加する、そしてそれぞれが見てるだけじゃなくて、企画運営、そして自主的にやるって、そういったところ少ないみたいなんですね。
そうなんですか。
そういった面では今年はもう40回目になります。40年続くこの訓練は私もこうすごいなって感じがします。今年も174団体、17,505人の市民の方の参加をいただきました。今年やっぱり35度以上が随分続いて、31度、2度超えたらどうしようかな、中止しようかなっていうことも事前で相談しながら始めたんですけど、たまたまその日はね、暑い中でありましたけれども、30度以下ということで、ちょっとほっとしたところでありますけれども、ただ昨年の参加人数に比べて今年は700人ぐらいちょっと少なかったんですけれども、まあ、暑い日が続いたっていうせいもあるのかなっていう気もしました。でも会場それぞれに行ってみたら、こう一つのイベントするときにやってる人も一生懸命その取り巻いて、それを見学して勉強する人たちも本気でしたね。そういった面では40回に及びますが、みんなでしっかりやっていこうって、そういった活力意欲みたいなのを感じがしました。ただやっぱり人数が減っていくっていうのは、清掃でもやっぱり昨年よりも今年が参加者がちょっとだけでも減ったんですけども、でも参加してくれる人は本気でやってくれてるから嬉しいんですけども、その原因っていうのはやっぱり何なのかなってちょっと考えていかなきゃいけないことだなと思うんです。で、自治会加入率もちょっと下がってきた。で、そういった面ではやっぱりこう、いろんな原因はあると思うんですけども、そのうちの一つは高齢化社会に間違いなくなってきた。で、毎年入間市も1年間で 1% から 1.2% ぐらい高齢化率が上がってきているということは、65歳になる人だけじゃなくてそれ以上の人たちも一つずつ年齢が上がってくるわけですから、その辺も一つ原因の一つかなって気もしますけれども、いずれにしましても自分たちのこう安全は自分たちで守っていくことが大事だと思いますので、これからも積極的にご参加いただきたいと思います。何か災害があったときに、それ避難所に逃げろってんじゃなくて、その前に一番自分の命を守る行動は何か、それを考えてほしいっていうことだと思うんですね。それには普段の日常の生活の中から、自分の住んでるとこはどういう環境なのか、働いてる行ってる学校はどういう環境なのか、その場所において想定できる災害は崖崩れなのか、川の氾濫なのか、あるいは密集地で火事が発生する恐れもあるのか、そういったことを想定し、起こりうる災害、その災害が起きたときには自分が自分の命を守るためにまず何をするのか、それを想定していくことが大事だなと思うんですね。休憩者地だったらば崖崩れが想定されるんで、その崖に面した側じゃない方の2階に逃げるとか、やっぱり川の近くだったらば氾濫した時に、健康な建物だったら2階に逃げた方が大事だという時にはそういったことを考えるとか、まずの災害を想定して一番先にどういう行動を起こしたらいいか、そしてその後にやっぱりそこにいたら危険だなって想定できた時には安全な避難所に、明るいうち早いうちに避難する、このことも大事なのかなと思いますね。そういったことを各人各家庭でよく相談して、 何かあった時には迅速に行動できるような心構えを持っていただくこと、このことがまず大事だなということで、このごろ訴えさせてもいただいております。
今月は防災月間ですので、ぜひご家族で何か話し合うきっかけにしてください。
はい、ぜひお願いします。
今月鳥越俊太郎さんが入間市で講演をするということで、チラシを見たんですけども、すでにかなりの方が応募していただいているようで。
そうですね、
はい、
定員は400人で産業文化センターで行うわけでありますけども、もう締め切り終わっちゃったんですけども、はい、ほとんど満杯だということで。でもこのこう授業なんですけども、これは県の方の予算もいただいて、アクティブシニア、入間アクティブシニアの寄せ寄せ事業というタイトルで講演会するわけでありますけれども、はい、今65歳の方々が多くなってきたわけでありますけれども、65歳って言ってもみんな元気でね、
はい、
うん、何かこう行動もしたい、趣味も生かしたい、あるいはボランティアもしたいっていう人が結構いらっしゃるみたいなんですけれども、うんうん、そのきっかけがなかなかつかめないっていうこともいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですね。
例えば会社でですよ、部下がいっぱいいた方が地域でなんかそのグループのビギナーから始めるってちょっと勇気がいるかもしれないですよね。
そうなんですね。まあ、きっかけですよね、
はい、
一回こう、一歩前出ちゃえば楽しいもんですけどね。で、まあ、何か活動してみたいけど、どこから始めたらいいのと、まあ、そういったあなたを引っ張り出して何か見てやってみようかなと、そういった気になっていただきたい、そういった講演会の授業ですね。
なるほど。
何かチャレンジしてみたいという時には、入間市の活動センター、市民体育館の隣にある活動センターで、そういったことを中心で活動していただいている入間市の町サポ NPO 法人なんですけども、町づくりサポートネット元気な入間っていう方々も活動して、いろんなイベントの展示とかそういうのも行けば相談に乗ってくれますんで、何かそこで、気ままに気楽に、足を運んでいただければいいと思いますし、またその町サポの、ホームページも出てありますんで、そこから入っていくのもいいきっかけなのかなと思います。頑張りましょう、はい。
文化事業もあれば、スポーツもある、社会貢献もある、いろんな活動がありますので、一つぐらい心の金銭に触れる何かが見つかるかもしれませんよね。
そうですねでも65歳まだまだこれから人生ですから、はい、趣味ボランティア、何かやって元気になると同時に、入間市を元気にお力でいただきたいなと思います、
は
い、
アクティブシニアになってください。
私もやってます。
さて、今入間の市民の皆さんと行政の皆さんが一緒になってこう企画を立てている、そういう事業があるそうで、今年はコンサートをあちこち市内で開催しているそうですね。
そうですね、今の入間市で市民の皆さんから提案いただく市民提案型共同事業というのをさせていただいているんですね、
はい、
で市民のいろんな方々が市民のためにこんなことしたらいいんじゃないかって企画して提案していただいて、審査会でいいなということになれば、ちょっとお金補助金つけて、それを実施していただく、こんな事業であります。それを3年間ぐらい続けて、これは市がやってもいいんじゃないかっていうところは、市とその会とこう力を合わせてやる、こんなことにも結びつけているところなんですけれども、今年はアートな入間の街づくり街角コンサートっていうのをしていただいております。もう3回やったんですけれども、
はい、
今回は9月26日が4回目なんです。
1回目2回目3回目は市長も参加してるんですか。
そうなんですね。1回目は5月なんですけれども、入間市の市役所のホールでやりました、
はい、コンサートの、クラシックのコンサートでしたね。
そうですね、カルテットでしたっけ、それから2回目が6月の終わりに、西の森入間公園、
はい、青空コンサートですね。
そうですね。3回目がイオンの入間店さんの2階を貸していただいて、
すごい、
クラシックギターでしたね
市役所でやったり、公園でやったり、また商業施設でやったり、で次回は
9月の26日の水曜日10時半から13時半、まあ午後の1時半までなんですけれども、文化創造アトリエアミゴ、武士の駅からまっすぐに来たいったところのアミゴですね、そこで開催します。これはまあ申し込みしなくてブラブラって言っていただければいいんですけども、今までの3回も、まあ、チラシは出したのは出してるんですけども、たまたま公園に来てた、買い物に来てた、市役所に これ手続きできたって、たまたま来た人がそこで、うん、あコンサートやってるってこう私よく言うんですけども、街に出ると何か楽しいことに会えるって、うんうん、まあ、まさにそんな雰囲気のコンサートだったんですけども、でも来た人がそこで立ち止まって、耳をそちらに向けて、いい雰囲気でしたよ。
その日がちょっとハッピーなことがあったっていうような得した気分になりますしね。
得しちゃったって感じで、ね、ラッキーって感じですか。
はい、
でそこでまたそういった音楽に親しむこう心のまたスタートになってくれれば、これはもう企画の締めたもんだってことですね。
はい、次回はアートな入間の街づくり街角コンサート、9月26日水曜日、無料で行けますのでね、シンガーソングライターの三浦慎さん、それからポールダンスパフォーマーのメリコさん、山吹コーラスの皆さんのコンサートが開催されますので、アミーゴに9月26日10時半にお集まりください。
そうですね、秋を感じながら入間川の流れを見て、爽やかな風の中でこのコンサート聞いていただきたいと思います。
広報入間9月1日号の表紙の写真が可愛い、幼稚園ぐらいのお友達でしょうか、男の子と女の子の写真が載っているんですが、これ雰囲気がいい写真、市民の皆さんの投稿なんですって。
そうなんですね、これはね、それでもこの頃ね、本当に広報入間、
はい、
表紙もちょっと人気あってね、あと中身もね、特性がいいってよく褒められるんですよ。
見やすくなりましたも
んね、うん、はい、確かに読んでみてね、楽しいっていうか、こう知識が入間市の良さが含まりますよね。
そうですね、う
ん、それで話し事に戻りますけども、はい、入間写真ポストっていうのが入間市の公式ホームページの中の欄があるんですけどね、そこからこう自分で撮った入間の素敵なところの写真、
はい、
等々を投稿できるんです。
あ、しかもこれ今月の表紙って一番最後のページに載ってるんですけど、21歳の佐藤達也さん、若い子が撮った写真なんですね、
まあ、大学生ですよね、
はい、うん、
でも本当に素敵な一コマですよね、
はい、
でこういったものをこう採用させていただいたり、あるいは手法で使わせていただいたり、あるいはホームページの中に YouTube っていう欄があるんですけども、そこのところで動画でこう市民に見ていただいたり、そういったコーナーですので、ぜひいいところの写真、市民の皆さんに知ってほしいところの写真とか動画、そういったものをぜひ投稿していただきたいと思います。実は、
はい、
私もね内緒で投稿2つしてその YouTube の中で桜山展望台の朝のウグイスの声、
はい、
それからもう一つはこの間佐渡市で、姉妹都市の交流の関係で、入間市民のために入間の海というのを作っていただいて、そういった事業、そこで、水の中でサザエ取りをしている入間市民の皆さんの動画を撮ってきて、
あ、そうなんですか、
それも載ってますんで、まあ、そういう形でね、
はい、
投稿して、いいなと思うものは市民に見ていただくためにホームページで披露してますんで、ぜひね、おいでの感覚でそういった投稿していただければ、あれと思うものがまた我々も発見できるのかなと思います。
ぜひ気軽に入間市内で素敵な場所を見つけたら投稿いただきたいんですけれども、これはお気に入りの風景だとか、それから身近な出来事や何か発見した時だけではなく、なんていうんですか、これは市内のいろいろなことを報告する場にもなってるみたいですね。
そうですね、例えば道路が陥没したとか、
はい、
ちょっとこれは危険じゃないのとか、こんなところあるから入間市は直した方がいいんじゃないかとか、あれこういったことを市民にもっと知らせてもらった方が市民がそういったところを楽しめるんじゃないかとか、そういった提案だったり危険回避だったり、そういったこともぜひお知らせいただきたいと思います。そして毎年なんですけども、こう雨の後とか道路が陥没してて、車がそこに落ちてしまってこう傷ついたとか、そういうことが結構あるんですね。でそれの対応しのできちんとしてるんですけども、でもそれが人命に関わることになってしまったら大変ですので、ちょっとした僕でも、うんうん、ぜひ投稿していただいたり、また市にね直接電話してもらってもいいんですから、そんなご協力も できるコーナーですのでお願いしたいと思います。
入間写真ポスト、入間市公式ホームページの中にございます。
よろしくお願いします。
真剣勝負。
9月の10日は世界自殺予防デーです。入間市でも毎年自殺予防キャンペーンを行っています。
そうですね、入間市でもその世界自殺予防デーが9月10日ですから、それに合わせて9月6日には午前7時半から8時半までであります。けれども、駅入間市駅の南口や藤沢駅の構内で自殺防止のキャンペーンのチラシを配ったりさせていただいております。まあ、自らこう命を絶つようなことは絶対あってはならないし、寂しいことだなと思いますので、ぜひみんなの力で自殺を食い止めるような、そんな展開もしていきたいなと思います。この頃夜ちょっと眠れない日が続くんだっていう時には、やっぱりそれも一つのサインですから、よく話聞いたり相談したり、まあ、場合によってはお医者さんに行って、ちゃんとこう精神的な指導を受けること、これが何よりだなって私は思っております。ぜひこのちょっと眠れない、あるいは沈んでいる、ちょっと無口になってきた、そんな時には積極的に声かけてあげて、そばに寄り添う、そんな環境を作っていただいたり、一緒に病院に行く、こんな活動をして、自殺を食い止める、そんなことをしていただきたいと思います。日本で自殺がピークだったのは15年前の2003年なんですね。
はい、
そこまではだんだんこう増えてきて、ピークが34,427 人いたんです。
亡くなった方が、全国で
方が、ね。
はい、
でだんだんこのみんなで心配りしながら来て、だんだん減ってきてます。
はい、
で昨年度が1万人以上減って21,321 人、1万3000人近く減ってるわけですから、やっぱりみんなで気配りする、寄り添う、こんな気持ちの中で明るい未来に向かってスタートできる、そんなことに結びつけられるんだと思うんですね。ぜひ心していただきたいなと思います。
誰かに相談できたら食い止められる自殺もあるかもしれませんね。
そうですね、入間市でも教育研究所の青少年相談っていうのがあるんですけども、そこに電話していただいて、子どもでも本人でもいいし、周りの人でもいいし、ぜひそんなところで電話してもいただきたいと思います。で電話番号が2964-7830、2964-7830です。
悩みゼロですね。
悩みゼロですね。はい、それから埼玉命の電話っていうのもあるんですけども、
はい、
そこは24時間いつでも受け付けてますんで、それは埼玉県ですから 048-645-4343、まあ、こんなところに電話していただいて、まあ、一人で悩んでるより誰かに何かを言う、誰かの声も聞く、これも大事だと思いますので、ちょっとって思った時にはこういった電話もかけていただければと思います。場合によっては、ね、市役所の市長室にかけてもらってもいいですから。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
たっちゃん市長の
今月の言葉。
今月も田中達夫市長に一つ言葉を紹介していただきます。
そうですね、平成34年から小学校の 5,6 年生も英語が成果になるということで、
はあ、
でその準備も無礼事業的にやってるんですけども、ということもありますので、たまには英語の言葉を
はい、英語の言葉をお願いします。はい、私わかるかな。
こういう言葉なんです。Today is the first day of the rest of your life.
あ、割とちょっと分かりやすい文
かな。もう一回言いましょうか。
はい。
Today is the first day of the rest of your life.
でも意味聞いていいですか？
うん。Today is the first day ですから、今日という日は最初の日だと。
うん。
残りの人生の、まあ、最初の日っていうことね。
なるほど。
今日という日はこれから向かっていく人生の中のスタートの日だよと。
はい、
夏休みが終わって9月ですから、まあ、いろいろあったと思いますけどね、常に、その日その一時一時がこれから未来に向かってのスタートだって、そんな気持ちで暮らしましょうよっていうことじゃないのかなと思うんですけどね。
素敵な言葉ですね。
まあ、失敗があったりね、人生つまずきもいっぱいあると思います。でも今日がスタートの日ならば、過去のことはね、まあ、参考にして、肥やしにして新たなスタートを切る、これが毎日明るい日々につながるんじゃないかなと思うんですね。
入間市のマスコットキャラクターイルティが今年もゆるキャラグランプリに参加しています。これはご当地キャラクターのランキングが決まると皆さんの投票でというものなんですが、市長も投票してるんですって。
毎日やってますよそれであのイルティこのものというか、ね、あの誕生してから子供たちはみんな本当に人気あるんですね。で暑い中も寒い中もいろんなイベントに出て、頑張ってます。
はい、
で我々も皆さんもぜひイルティがその上位入賞するように応援していただきたいなと思います。昨年はあのご当地部門、まあ、市役所とかあの各市等々の部門ですけども681団体の中で102番になったんですね
もうちょっと行きたいですね。
頑張りますね。今年はトップ目指したい、はい、できれば30倍以内私も一生懸命毎日1回やってますんで、
はい、
ぜひあのご協力くださいじゃなくて頑張ってリルティを一緒に応援してください、
はい、パソコンやスマートフォンでゆるキャラグランプリのホームページから1日1回投票ができます。投票の終了日が11月9日ですから今月も1日1ポイント投票していきましょう。
そうですね、ホームページ等でゆるキャラグランプリといって検索すれば登録できますんで、ぜひあのリルティを応援してください。
応援していきましょう。
たっちゃん市長の真剣勝負、お話は入間市の田中達夫市長、聞き手は篠田恵子でした。